はい、7つのボディ7つのコスモスです。2023年から始まった毎月13日ハシウスハッシーが提供している瞑想プログラム13チャクラ瞑想ですけど、まあ、その7つのボディの連動を意図して意識的にしていこうという13チャクラ瞑想ですが、昨日は第1チャクラやりましたね。ハッシ
ー、そう、あの4月に来てやっと第1ですよね。
その1から順番にやっていくとかっていうんではないんですもんね。
そうなんですよ。一応1年間の12ヶ月のことをざーっとリーディングをして、最初の1月にどこから、どのチャクラから始めるのがいいのかっていうところからスタートしてってるんですよ。
で、まあ、このタイミングで第1チャクラっていう風に来て、
はい、
まあ、本当にその7つのボディで言うと一番ボトムの部分になるのかなと思いますが、やっぱりちょっと違いますかね、他のチャクラとね。
まあ、1と7っていうのがなんかこう同じ扱いをちょっと私はしてるんですけど、肉体上の第一っていうのはもう一つ下のボディ、下のボディってあるかどうか分かんないとして、まあ、地球大地みたいな部分とのその大地の一番上と同等というか、そういうふうに思っていたりするので、他の2から6とはちょっと違ったりしますね。
肉体の話題が最近はちょっとしばらく続いていたこのポッドキャストですが、はい、昨日第一チャクラをやりながら、
はい、
肉体のことはやっぱりしっかりやらないと地球終われないよなとか思ってました。そんな中、先生の教材は新シリーズに突入しておりますね。
そうですね、動画じゃなくて今度は音声教材で、ね、
今のストアーズの松村清ストアっていうのを調べてもらうと出てくる、そのストアーズのところで音声教材もありますね。
MP3 だと容量少ないし ZIP で回答するみたいなことも必要がないので、まあ、簡単かなって気楽かなっていう
か、そこ の圧縮したデータダウンロードして回答してみたいなのがちょっとややこしくてわからないみたいな人もいる
し、ね、それだし、また Windows 版でね、圧縮した ZIP っていうのは Mac で回答できないとかいろいろ問題が出てくるわけ。
はいはい、そうですね。結構じゃあ動画教材だとなかなか難しかった人もいるかもしれない中で、それが MP3 になって音声ファイルになってまた聞きやすくはなりそうですね。
ポッドキャストでね、声だけでやってるじゃない、
はい、
で声だけっていうのも意外といいなっていうふうに思うので、最近だってオーディブルだって聞いてる人いるわけじゃないですか。
あ、はいはいはい、
だからいろんな作業をしながら音だけ聞いてるっていう人もいるわけだし、それに私は午後3時から割と文化放送のラジオを聞いてて、あのラジコでね、で、
はい、
そうするとあの結構面白いんですよ。だからこうテレビと違ってその音声だけって意外と話って面白いなと思ってたから、
あ、
ちょっといっぺんそういう風に元に戻してみようかっていうね。
なるほど、そうなんですね。文化放送か、文化放送私もずいぶん前だな、あの車で営業回ってた頃 AM しかついてない車に乗ってたんで、文化放送
聞いてました。すごいね、それも、うん、まあでもそうか、アンテナがいらないもんね、 AM だとね
FM がねなくてね、当時はそんな文化放送的な内容に興味向けてなかったですけど、他に聞けないから仕方なくみたいな感じでしたね。今でこそそうラジコとかあるからタイムフリーなのはめちゃめちゃいいですよね。
うん、まあ、昔ねみんな割と車乗ってる人がね、あのラジオを盛んに聞く理由っていうのは、例えば高速道路走ってる時にみんな寝ちゃうんですよ、あの道が単調だから、
はいはい、
でそしたら本当に大事故になるじゃないですか。
そうですね、
だからそういう時にラジオは適度に話がこうどんどんどんどん新しいのが出てきて刺激になって昏睡状態にならないので、だいたいあの催眠術とかでも昏睡するっていうのをこうなんか規則的リズムとかで振り子とかでやったりするじゃないですか。
はい、
割と同じようにね、自動車高速道路でねまっすぐバーッと走ってるとね、いつの間にか昏睡するんですよみんな。
あれですよね、あの車線のなんて言うんだろう、あの点線、あの
そう
2車線3車線ある
わざと不規則には作ってあるんだけども
って言いますよね。
うん、でもね足りないのそれじゃ。
先生も運転ってしてたんでしたっけね。
してましたよ。
あ、そっか、運転してた時期もあるんですね。なんか先生が運転してるのってなんかイメージ湧かないな。
うん、だけどまあね、今はしないのは割と意識が飛びやすいので、今車運転してたらもう大変なことになりそうって思っちゃうから、ずっと20年ぐらいしてませんよ。
ハッシーも運転はちょっとねダメですもんね。
まあ、ピカピカのゴールドですけどね。でも本当に違うことを考えちゃうから危ないよね。
違う次元とか重なってきちゃうんだもんな。
だってやっぱりね、なんか来たとかいうふうになるわけじゃないですか。
そう、そうなんですよ。
運転しててもそうか、そうだよな。そっちの方がやっぱり強いですよね、う
ん、運転してる方の方が強い、その影響は。なぜならば、例えば最近でもテレビドラマでもね、そのタイムマシーンっていうのがだいたい不適切にも程があるはバスだったでしょ。でそれから電車に乗って違う次元に行くのがあったじゃないですか、
はい、
ペンディングトレインだっけ。でそういうのもね、乗り物っていうのはね、その体とエーテル体がずれやすいんですよ。
体とエーテル体がずれる。へえ。
だからそういう異次元に行くとかっていうのにはこうなんか向いてる性質があるのでまあ昔でいうところのバックトゥーザフィーチャーね。
フィーチャー、
はい、
そうそう。だからね、歩いてる時はそうでもないんだけども、やっぱり乗り物っていうのはこうずれていくからね、それをみんなよく我慢できてるなっていう。
我慢、それは我慢なのか。そうか、まあそうですね、肉体自我に居続けているっていうのは我慢といえば我慢か。すごいな。
そうだって、山手邦弘さんがね、なんか自転車に乗ってる人がエクトプラズムがずれてたっていうふうにこう言ってたことがあって
あ、自転車でもなるのか。
自転車もなる。宇宙人のセムジャーゼっているじゃないですか、はい、プレアディスから来た惑星エラから来た、タイゲテの惑星エラから来たセムジャーゼっていうね、スイスのエドワルド・マイヤーさんがコンタクトしたってやつね、うんうん、あの場合ね、セムジャーゼが言ってるのはね、もう自動車程度でも無理なんだって、ダメなんだって。
お、
要するに人間がずれて軸がずれていくんだって。だからそんな危険なことをやってるなって、地球人はとんでもないっていうふうに言ってたよ。
これはちょっとすごい絵だな。ハッシーは見てて、
でもさ、はい、この間一味さんと取材に行ったところの子供たちが体育館ですっごい走ってたじゃない。
はいはいはい、はい。
あの時に肉体とエーテル体ほら全然違うよって言ったの覚えてます？
覚えてます。意識体の方が前を走ってるやつですよね。
そうそうそうそう。あれはだから起きるんだよね。
さっきの7つのボディの話に戻すとね、
はい、
結局その7つが全部軸を通さないといけないわけよ、
うんうん、
そうですね。
ところがそういうふうに乗り物に乗っていくと、うん、結局その7つがずれていくわけ。なんか、
うん、
ハッシーは例えばその自転車に乗ってる人、自動車に乗ってる人、新幹線に乗ってる人みたいな、そのずれ方かな、どういう言い方がいいんだろう、拡大具合かなの違いとかってなんかありそうですか？
自転車に乗ってる方がずれてるのは見ますよね。新幹線は結構私は乗ってるけど、そこに乗っている人のエーテルのずれとかはあんまり感じないよね。でも飛行機は多いよね。とか、
例えばね、ジェット機の場合はね、上空にすごく行くじゃないですか、高いところに。
はい、
そうすると地磁気の影響が弱っちゃうんですよ。だから普通の人間は、まあ、地球の磁力っていうところに支えられて7つのボディを揃えてるわけだから、自分で揃えてるわけじゃないわけよ、うん、地球の磁力で依存して揃えてるので、うん、そうするとジェット機とかで上空に行っちゃうと、その磁力っていうのが弱ってしまうために、こなれたパイロットでさえが幻覚症状を起こすって言われてるわけ、
うん、
あ、それはだからはみ出しちゃってるな。
そう、
なんか肉体にチューニングしてないわけですもんね。
そうそう。でセムジャーゼがその宇宙船であちこち行ってる場合は、結局その宇宙船っていうのはその7つのボディを全部ビシッと揃えるための磁力センターとして機能してるわけ。
磁力っていう表現になると思う。
そうだからね、そのどこに行っても全然何の影響も受けないんだけども、それはその7つのボディを全部その宇宙船でちゃんとまとめてるっていうことなわけ。それがマカバ注文ですけど。
今日はここまで。7つのボディ、7つのコスモスはアカシックレコードと瞑想の株式会社アシウスの提供でお送りしました。